坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。さあ、今週土曜日3月14日はホワイトデーです。チョコレートのお返しを楽しみにしているなんていう方もいらっしゃるでしょうか。まあ、そのホワイトデーの前に目移り、そして心移りしてしまいそうな映画が公開になります。王子が大渋滞から1年です。また春がやってまいりました。今度はなんと貴族が登場です。3月13日今週金曜日から公開になる映画、その名も貴族降臨プリンスオブレジェンドです。エグザイルジェネレーションズのメンバーである白濱亜嵐君率いる伝説の貴族と片寄涼太君率いる伝説の王子の熱いバトル、こんな戦い見たことがないということで早速お話を伺っていきたいと思います。ゲストは前回もご出演いただきました宣伝貴族こと東方株式会社の稲垣優さんです。おはようございます。
ラジオの前の紳士淑女の皆さん、ボンジュール、稲垣優です。
ありがとうございます。さすがですよね。宣伝でここまでしなきゃいけないでしょうか。
いや、もう本当人によって自由です
よね。そうですよね。稲垣さんだからこそしていただけるっていう、
常に前回やっぱ超えていきたい。
まあ王子だけでも大渋滞していましたのに、今度はさらに上と言いますか、貴族と来たかっていう感じですよね。
そうですよね。いや、僕もでもびっくりでした、もうまさか
さあ、まあ今回の主役は貴族ということなんですけれども、本物の貴族っていうと日本でいうともういつの時代のことみたいになりますけれども、はい、実はもともとホストであったということですけれども、この伝説の貴族ドリーを演じるのはエグザイルとジェネレーションズのメンバーとして活躍する白濱亜嵐さんです。
はい、白濱亜嵐君はまあもう本当結構満を持してじゃないですけど、ジェネレーションズの中ではリーダーとして活躍してらっしゃって、はい、でまあ EXILE のメンバーもね兼務されてるということで、まあ、結構ファン待望という感じで、うん、いよいよこう新口というかですね、まあ、片寄君に並ぶこの2大人気メンバーとしてですね、まあ、今回出ていらっしゃるわけですけど、うん、まあドラマご覧になられた方いらっしゃると思うんですけど、もともと貴族誕生プリンスオブレジェンドというあの連続ドラマが去年やっておりまして、はい、
降臨の前に誕生があったわけですよね。
そうですね、
誕
生して降臨するっていう感じですね、うん、はい、でその時は全日土木っていう土木業者のこう社長である安藤慎太郎という、はい、青年を
役だったんですね、
はい、演じてらっしゃって、で、まあ、このドラマを経てこの慎太郎がですね、うん、夜の街にこう踏み出していくと、はい、いうことでですね、まあ、今度貴族降臨で描かれるのはそのホスト、はい、まあ、すなわち貴族になった後のお話が描かれる、
うん、ということなんですね。です、
はい、
なんかこういろいろもうこの構想があったりとかね、
はい、
あるんですよね。でももう本当に土木作業の時はニカポッカあのスタイルだけども、
はい、
貴族になるとガラリとキラキラとして、
そうですね。
いやー、なんか ラグビーの墓なんかもね登場してましたよね。
そうですね、墓ならぬ釈迦なんですけどね。
あ、釈迦、そうそう、まあ、
どう見てももう本当にラグビーの墓にしか見えないんですけど、
ね、
だから映画見るとあれなんですけど、はい、釈迦って SHAKA って書いてあるじゃないですか、うん、会社のところにでかい看板と歌詞が書いてあるんですけど、うん、S のところがもうほぼ消えて墓になってるっていうもうこの、まあ、ただその時の白濱亜嵐君の服はもうオールブラックなんですけどね、うん、
あ、そこにもこう、
そうなんですよ。
じゃ細かいとこいっぱい小技聞かせてますよね。
小技聞かせてます。ジョーカーも出てきますしね。
出てきますしね。もう主演男優勝ものですよ。
そうです、そう
です
。
ね、
すごいですよ。もうあと半地下だけ出てくればもう完璧じゃないですか。
パラサイトが。まあ、映画の冒頭からホストのきらびやかな世界にもう圧倒されるというか、いろんなホストクラブが登場するっていうご紹介があるんですけれども、
で、ね、
で白濱亜嵐さんは、土木業者の時には安藤慎太郎でしたけれども、このホストクラブに行くとドリーという、
ドリーです、
白濱亜嵐さん、クラブノーブルのナンバーワンホスト、
はい、
でお兄ちゃんがいるんですね、ドリーに、
はい、
シニア、これが大吾さん、
大吾さんです、
はい、こちらがクラブテキサスを経営してらっしゃるんですかね、
はい、
そしてノア山本浩司さんが、
はい、
ライバル店のゴッチという、
ゴッチです。
そして、まあ、あとサンマルチノというクラブもあったりして、はい、いろんなさまざまなお店があって、はい、ライバルだったりこういろいろね、
はい、
関係性があるんですけれども、いろいろそれぞれ最初のご紹介の時にこう なんて歌のようなラップのようなそういうご紹介があったりしてね、はい、華やかでしたよね。
この歌物のこのホストクラブのコールっていうのがですね、はい、めちゃめちゃ面白いですよ。これもう冒頭からいきなり3クラブ、
うん、
こう続けてですね歌が出てきまして、
はい、
一番この間の完成披露試写会で盛り上がってたのは、はい、クラブサンマルチノの、
サンマルチノの
タイガーってやるやつ、はい、覚えてらっしゃいます、あの 飲め飲め飲め飲め飲め飲め飲むトラみたいな。
ああ、信虎さんっていらっしゃるんですね。
信虎さんいらっしゃる、はいはいはい、板垣瑞希さんが演じてらっしゃる信虎さんっていうのが、そうですそうです。周りの女の子がタイガーって言って、そうしたらもうこの間代々木第一体育館の1万1000人のお客さんがもう、はい、みんなタイガーって言って
言ってましたか。
そうですそうです。
すごいです ね、まあ、そういう、こうコールが非常に面白かったりするんですが、はい、この辺も見どころというか聞きどころだったりするということですね。で、まあ、本当に突然に、ある日突然にホストはもうやめよう、俺たちは今日から貴族、
はい、
って言い切ります。
そうです、ホストじゃないんです、貴族なんです、
は
い、
貴族、
は
い、使う言葉もフランス語でいこう、はい、ボンジョー、
英語も出てきますね、もうちょいちょい。
あ、ちょいちょいね。英語もフランス語も。
エレガントって言葉が、
あ、割とキーワード、
ね、エレガントとノンエレガントって言葉がやっぱよく出てくるんです
けど、ね、よく出てくる、はい。
エレガントって英語ですもんね、だって。
あ、そうですかね。そうですよね。
そうですよね。だからもうちょっとコラボしてる感じですよね。
あ、もうその中でね。
それが貴族です。
あ、それが貴族。
だから僕もだからやっぱでもこの作品担当してるとやっぱりエレガントかノンエレガントかっていう目で見るので、
あ、もう全ての。
そうですそうです。でも自分含め周りの仕事ぶりに対してエレガントかノンエレガントかってこともありますし、あの、ええ、まあお店で出てくるご飯美味しいか美味しくないかでこうエレガントかノンエレガントかみたいな、
あ、もうそういう全てをそういう判断基準が、そう
です、これまで美味しい、いや美味しくないなっつって、うん、いやこれエレガント、いやこれノンエレガント、まあ、これはもう皆さんももうぜひこのラジオ終わってからぜひ使っていただきたい。
わかりました、わかりました、はい、いや意外に使えるかもしれませんね。
いやこれ結構使えるんですよ、
ね、本当そうですね。
そうですそうです。
そうするとなんかあの世界がこう素敵になっていく感じがしますよね。
そうですそうです、
全てのことに。
そうです。
あら、そして、ドリーたちは片寄涼太演じる伝説の王子朱雀奏のいる聖ブリリアント学園へ向かうという、まあ、その目的は何なんでしょうか、
はい、
という
ね、まあこの詳しいところはですね、やっぱり映画見ていただきたいんですけど、はい、やっぱこう貴族と王子ってやっぱ両雄並び立たずというかですね、やっぱこうキラキラ輝いているものがですね、はい、2つあってはいけないと、うん、やっぱナンバーワンを決めなきゃいけないということで、うん、やっぱもう自然とこう両者戦う運命にあったなということですね、
うん、そうですね、そのあたりをじっくりと、まあ、現実の世界ではありえない貴族と王子のバトル、今回はどんなイケメンの貴族や王子に出会えるんでしょうか。明日以降もたっぷりとご紹介していきます。今週金曜3月13日から公開の映画貴族降臨プリンスオブレジェンド、ゲストは東宝株式会社の稲垣優さんでした。ありがとうございました。
リスナーの皆さん、アデュー。
さて今週金曜日に公開になります映画貴族降臨プリンスオブレジェンドの前に、日本テレビで昨年11月から12月にかけて貴族誕生というドラマが放送されていました。
はい、はい、これ白濱亜嵐君演じる全日土木というあの土木会社の社長の安藤慎太郎がですね、はい、ホストクラブとの抗争の果てにこうやがて、うん、貴族、はい、伝説の貴族になっていくまでを描いている。
で白濱亜嵐君は大吾さんと兄弟の役っていう。
そうですね、
そのあたりはテレビでは割とこう
描かれます。もう第1話でいきなりそれが
明かされてですね、で結構最初は兄弟のバトルだったけど、映画では割と仲がいいんじゃないかってお見受けしました。
そうですね、ドラマの最後で、うん、まあ仲直りじゃないですけど、はい、再びこう兄弟の絆を取り戻していくんですけど、うん、まあ、なんでそもそも兄弟が仲違いしてたのかとか、なんでまあその大悟さん演じるシニアっていうクラブテキサスのナンバーワンホストがまあ弟のこのアラン君演じる慎太郎の全日土木のことをすごく恨んで憎んでいる、はい、この理由も、まあ、ドラマの中で明かされて、 で、
ね、
でまあそこの恩仇を超えて、はい、兄弟が再びこう手を取り合っていくというところまでが描かれていくと、
うん、そのドラマでは描かれていて、はい、っていうことだったんですね、
はい、
で他にも新キャストが登場といいますか、この映画にも引き続き、登場される方として黒岩正男役の山本浩二さん、
はい
はい、ここではノア
そうですね、クラブゴッチの
ホスト
の
ノアですね、はい、でもなんか昼間は爽やかなバスケコーチ、
そうですね、で夜は
ちょっと悪い匂いが、
そうですね、ちょっとジョーカーのメイクみたいなのもしたりとか、うん、メイクだけかと思ったら笑い方もちょっとホアキン・フェニックスをちょっと意識した感じの、はい、笑い方あったじゃないですか、ジョーカーの、はい、感じでちょっと笑ったりって、
笑ってみ
るカッカッカッカッカッカみたいな感じの笑い方をやるんですよ、
まあ、そんなジョーカーとして山本さんが登場されていたりもするしますというですね、はい、それからそのシニア、大悟さん演じるシニアを盛り立てるホストとして茶坊役に袴田芳彦さん、さあそして今週金曜日から公開になる映画貴族降臨プリンスオブレジェンドではホストからさらに貴族へ、
はい、
ホストはもうやめよう、俺たちは今日から貴族 はい、もういきなりの宣言ですよ、これがね。
そうですよね、まあ、ここでだから初めてホストって貴族だったんだってことを皆さん知るわけですよ、
はい、ホストから貴族、はい、似ているようでガラリと変わります。
僕も最初台本を読んだ時に、はい、あのそういう教育を受けてこなかったので、ホストって貴族だったんだっていうことですね。
教育の中に組み込まれてた
ら、だからあんまこの映画のことよく知らない方は言ってくるんですよ、はい、なんでホストが貴族なのみたいな、うんうん、なんでとかじゃないんですよ ね、
もう
ね、
そうなんでとかじゃないです、
ホストは貴族なんですよ、
そういうこと、なんでとか言い出したらもうね、
そうです、そこはもう、
そうなんです、
慣れていただかないとちょっともうそうです、だからもうこの映画特に予習する必要は何もないんですけど、はい、ホストは貴族だってことだけはまあちょっと、
刷り込んでおいて、
はい、映画館に入る一歩前までにちゃんと認識していただいて、
そうですね、で昨日もちょっとおっしゃっていただきましたけど、もう全ての基準はエレガントか、
そうですね、エレガントかノンエレガントか
っていうね、この基準はいいよね、深いよねっていう話を昨日も言ってたんですよね、そうです、皆さんもどんどん活用してくださいっていうことです、
はい、流行らせたいですね、で
そうですよね、はい、そして DOR、
はい、
どんな時も俺がレボリューション、
DOR です、
DOR ですよ、大吾さんのあれですかね、やっぱりあの、
そうですね、それに近い、
なんか白浜アランさんは役作りで参考にされた方がいらっしゃるそうです、
そうですね、あの、まあ、貴族といえば、はい、ね、あのでまあ、ホストといえばっていうところですけど、ね、まあ、やっぱ本当今若い方には大人気ですけど、はい、ローランドさんも、ローランド語録とか読まれて、
あ、ちゃんと研究なさ
って、俺か俺以外かみたいな、
そういうことですよね、
まあ、でもこれ以上にやっぱ参考になる方いないんじゃないですかね、うん、今は。
でもやっぱりホストっていうか、ホストイコール貴族みたいなところは、はい、あれでいかないと意味がないですよね。
そうですね、ちゃんと、うん、
やりきらないと、
はい、うん、まあ、だから結構その土木業者の時と、はい、貴族の時でやっぱキャラが結構本当180度ぐらい違ってるので、うん、そこは結構面白いところですよね、
うん、そうですね、そうですね、はい、そしてアランさんはですね、現在エグザイルのメンバーでもあり、そしてジェネレーションズのリーダーとして活躍をなさっています。今回稲垣さんが目撃したその白浜アラン君の魅力っていうのはどんなところですか。
最近の若い子が使う陽キャ陰キャみたいな言葉あるじゃないですか、うん、
陽キャ陰キャ、例えば
陽気なキャラ、うん、ちょっと陰気なっていう、あの、まあ、あのそれで言うと、うん、本当に 100% 陽キャというか、
そう
ナチュラルボーンでこんな明るい方っているんだなっていうのが、
そうなんだ、
すごいですよ。だからまたあのその片寄君とまた違ったり、はいはい、あのこう片寄君の雑王子のちょっとこのクールな感じというかっていうのとまた違うこう天真爛漫というかですね、あのそこはすごくなかなか、うん、僕もいろんな俳優さんとご一緒させていただきましたけど、はい、ここまでねやかな方って
へ
なかなかいないなっていう。
そうですか、よくおしゃべりになったりもするんですか。
あのよくその結構気さくな方ですし、あの、はい、何も笑顔の絶えない、
でもお湯を出してきますけど本当に鍛えてらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
そういうのも合間合間とかでもやってらっしゃるんですか。
ただな
んか
この映画 の、はい、あの時には結構もう本当ムキムキの、うんうん、ね、あの映画ご覧になられたあれだったかもしれないですけど、ね、はいはい、やっぱなんかその後いろいろやっぱ筋肉にもいろいろ質があると、
はい、
なんかその、ね、ご本人がなんか何回か取材でおっしゃってたのが、うん、そのまあただ太くしていくだけではなくて、うん、本当にその使える筋肉とかだったりとか、うん、あとまだその役柄がちょっと限定されちゃうっていうのもあるので、うん、あんまムキムキだと、うんうん、なんかそういう意味でこうしなやかな感じというか、
あ、なるほど
の方に今なんかシフトをしてい
らっしゃる、この時はもう役柄もあって
バキバキのこう
って感じで、でしたね、
なんかすごく筋トレに関しては、はい、もう本当に持論というかなんか研究し尽くしてるみたいで、たまに取材でその今回のその裸のシーンとかが、
はいはいはい、
あのあるので、そういうところのトレーニングいかがでしたかってなると、もう本当に僕これ喋り出しちゃうとこれ止まらなくなりますけどいいですかってよく
っていうぐらい、あ、そう
ですか、アラン君はおっしゃってる。一回なんか終わったらがっつりその話聞いてみたいなと思うんですけどね、
思ってらっしゃるところだそうです。さあそして貴族たち、王子の聖地聖ブリリアント学園へ乗り込み戦いを挑みます。明日は改めて王子たちをご紹介していきますよ。今週金曜3月13日から公開の映画貴族降臨プリンスオブレジェンド、ゲストは東宝株式会社の稲垣優さんでした。ありがとうございました。
リスナーの皆さん、メルシー。
さて王子ファンの皆様、お待たせをいたしました。今回もあの王子たちがスクリーンで待っていますよ。あなたのことを待っています。まずは三代目伝説の王子、片寄涼太君演じる朱雀奏、今回もキラッキラでね、
ですね、
もう溜めて溜めて登場までね、まだ出てこないのか、
待ってました感すごいですよね、今回の、
バラバラバラバラバラバラバラバラって
登場ですよ、
ヘリで登場ですよ、足からのみたいな、
そうです、ね、そうです、かっこよかったですね、あれは。
そして何と言いましてもまたピアノでビリー・ジョエル、
反則ですよね、ちょっと、
は 前回はプリンスオブレジェンドの時はあれ素顔のままででしたっけ。あれはこうコンテストみたいな、コンテストというか競い合う中で自分の特技として
やってました ね、
ピアノ。今回やっぱりビリージョエルなんですけれども、オネスティを、
はい、まあ、これはオネスティっていうまあそのタイトルと、あとやっぱ歌詞に込められてるこうメッセージが、まあ今回の映画の内容に非常に合ってるというか、まあ貴族たちが王子に戦いを挑んでくるっていう話もあるんですけど、まあ王子の中での人間ドラマっていうのも一つ大きな見どころではありまして、でとりわけこの片寄君演じる奏と、前作でも出てきましたメガネ王子の久遠誠一郎っていう、まあこの二人のこう
ね、
はい、人間ドラマが非常に大きな見どころになってまして、
そうなんです、
信じるのか信じられないのかみたいなところで、うんうん、でこの曲を歌うわけですよね。
本当にもう反則ですよね。
反則ですよ、
あの顔で、あの可愛らしいお顔 で、
そうです、ね、
あの声で素晴らしい声で、
かっこいいかピアノ弾けるか歌うまいか、うんうん、まあ、大体こう人間ってこう、ね、まあ、どれか一つか一、まあ、つも持てないまま終わるかですけど、ね、3つとももう持ってらっしゃる
でね、本当に
そうです、
前回はほらもう自分の特技としてやるっていうあれですけど、今回はもう本当またいきなりでした。今日から貴族っていうぐらい、ね、はい、今からピアノっていうぐらいもう、ね、本当にね、
はい、
唐突に、
まあ、片寄さんライブでもね、はい、よく披露されてらっしゃるので、はい、ファンの皆さんにはおなじみだと思いますけど、
素晴らしかったです、はい、本当に手元アップとかも手にやられるんですよ。
そうですね、
稲垣さん手にやられるのよ女子は。
なるほど
はい、そしてチームかなでは、下克上王子飯島弘樹くん、メガネ王子の塩野昭久くんというね、飯島くんもいいですよね。
飯島くんかっこいいですよね。
いいですね、すごくこう今回飯島くんいいな、
爽やかで、
爽やかで ね、うん、いい感じです。そしてチーム京極兄弟、これはヤンキー王子兄の鈴木信之くん、そしてヤンキー王子弟の河村一馬くんと、私は前回一馬くんがいいわって
和真くんはでもハイアンドローザワーストやってますますこう人気が高まってますよね。すごく
演技もうまいし、
そうですね、あと歌もね、うん、お上手ですし、
ね、まあ、今回出番はすごい多いわけじゃないんだけれども、なんかいいですよね、
で、あと鈴木信之くんはもう割と今回もちゃんとこうメインに絡んでくる、は
い、あ、そうですね、
ところで
いろんなね、はい、ちょっとラブもあったりして、
はい、そうです、この間劇団エグザイルさん の、 舞台を、はい、見に行ったんですけども、はい、めちゃめちゃ良くて、鈴木信之さんも輝いてましたよステージ上で。
そうですか、今回ちょっとうんと年上の、
そうですね、
女性と
そっちだったんだみたいな感じですよ ね、あれ前作で女子高生行ってなかったかなと思ったんですけどね
あった ね、 レンジ広いね、
広いですよ ね、
うん、
博愛主義というか、
これも素敵でございます、
ね、素晴らしいですよ。
はい、そしてチーム生徒会ですね、
はい、
の佐野レオ君と関口メンディーさん、
はい、
この2人もね。そしてチームネクストにはランページの吉野北斗君、藤原いつき君、長谷川誠君、彼らもねネクストですから、
はい、
若いピチピチと、
ね、
はい、いいですね。で付き合ってはいけない大人の王子チーム 3B、
はい、
美容師王子に清原翔さん、
はい、
などなど、
はい、
ね、清原さんも夏空にお出になってました
もんね。そうですね、
あれから
もうどんどんスターダムにこうのし上がっていって、ね、
はい、そしてチーム先生の町田啓太さん、
はい、
などなどなどなど、大人の魅力から若いピチピチから、もういろいろいろいろやっぱり王子は、ね、
バラエティ豊かですよ。
そうですね、相変わらず、もうそうなんです。
まあ町田さんなんてね、切れ味増してますからね、さらにもう
切れ味が
ぶっ飛んでんなっていう、もうお芝居が、ご本人が結構真面目な方なので、より一層このこう振り幅がすごいというか、
かなと、吉野くん可愛いしね。
いや吉野くん人気すごいですね。この間の完成披露試写会の時もやっぱ、はい、吉野くん出てきた時のこの完成はすごかったですね。特にやっぱまあジェネレーションズの皆さんもね、はい、紅白歌合戦とかも出てらっしゃいますからあれですけど、うん、ランページの皆さんのこの1年での人気の上がり方もすごいですよやっぱり。
うーん、あ、そう
ね、
まあちょっとこの中で貴族側に寝返ってしまうのかっていうちょっと怪しい展開もあったりしますよね。
いやもう今回は本当にそこが大きな見どころですね、はい、誰が寝返るのかというところで、まあ、予告でも出してますけど、はい、メガネ王子とこの吉野北斗君演じる、うん、後期、うん、そしてこの鈴木信之君演じる、
そうなんです、
ね、
うん、
京極高斗まで行ってしまうのかと、
はい、行っちゃうのかと。鈴木さんの ホストネームはダントン。
ダントン。ダントンになった瞬間、エレガントとかノンエレガントって言い出すんですよ。僕が好きなのは鈴木伸之くんがそのダントンになった時に、あの川村一馬くんに向かって指をパチンってやって、パチンってやってノンエレガントっていうのが。
あ、そう。
もうこれはもう今宣伝チームで大流行中ですよ。
そうなんですか。へえ。ノンエレガント。
そうです。
あ、本当かな。
宣伝チームでスタバとかに行くじゃないですか、はい、こう。で、まあお互い何を買うかみたいなので。うん、例えば後輩が頼んだらおエレガントっつって、うん、それノンエレガントって言ったりとか、なんか今の
はいいと思います。皆様もそのようにお使いになってみてください。さあ、あなたは貴族王子どちらに惹かれるでしょうか。ぜひ大きなスクリーンで堪能してください。今週金曜3月13日から公開です、映画貴族降臨プリンスオブレジェンド。ゲストは東宝株式会社の稲垣優さんでした。ありがとうございました。
リスナーの皆さん、明日もボンジュール。
さて、伝説の貴族を白浜亜蘭くん、伝説の王子を片寄涼太くんが演じ、同じジェネレーションズで活躍する2人がバトルをするというのも、ファンにはこれたまりませんでしょう。もうこの2人の絡むシーンというかね、この設定がもうたまらないという感じですけれども、実際になんと戦うシーンがあります。これがフェンシングで。
そうなんです。
さすがセレブです。さすが貴族です。はい、真っ白衣装で挑むという高貴な戦いです。
貴族にこそこうふさわしい、
ね、ふさわしいですよね。はい。さあ、そして監修をされたのがフェンシング日本代表のメンバーの皆さんですよ。
そうなんです。ちゃんと本気で、本気でこのシーン撮ってますから、もうちゃんとアラン君も片寄さんも、はい、ちゃんとこう練習をですね、この代表メンバーというか、あの大学とかのこうフェンシング部とかに行ってですね、
は
い、ちゃんとこう事前に練習をして臨まれて。
そうなんです。やっぱり、いや、そうだ、出ないとああいう動きできないと思うんですよ。構え一つだってね。
そうですね。でもお二人ともこう、はい、なんか楽しくて今後も続けたいなってことは、ね、うん、この間おっしゃってましたよ。
まあ、もともとやっぱりね、身体能力っていうのは、まあ、アランさんなんか特にダンスの方ね。
そうですね。やっぱあの、うん、LDH のこうタレントさん皆さん、やっぱ運動神経すごくいいので、
は
い、
そうですよね。
見応えありますよ、すごく。
はい、
はい。
まあ、他にも対決といいますか、裸対決というと何でございますが、片寄君の、
まあ、しっかりこういうサービスシーンは ねありますよね。
シャワーっていう、
シャワーありますよね。
シャワーシーン、あ、サービス、サービス、サービスが降りてきた。降臨、サービス降臨。
そうです、サービス降臨。お、いいですね。この降臨のいい使い方ですよ、今のは。
エレガント、
エ
レガントのシャワーシーンでした。はい、そして白浜アランさんはなぜか上半身裸で DJ をする。
そうですね。これはあのアランさんがあの、はい、ご自身でも DJ をやられていらっしゃるので、
はいはい、
ただこの時アランさんが着てる、はい、あのジャケットっていうんですか、うんうん、あれがあのエグザイルのヒロさんからお借りした400万ぐらいする超高級ジャケットをバッてこう脱ぎ捨てるじゃないですか。
脱ぎ捨てる。
もうそこは見どころですよ、すごく。
何をしたら400万に、あ、なんかあれですか、ハイブランドのものなんですか。
ハイブランドのものらしいです。まあジャケットって言いますけど、まあ、我々ノンエレガントな、
はいはい、
あの庶民が着てるものとまた違うジャケットですので、あのいろんなものが散りばめられている、ね、あのあれですので、
キラキラキラ。
そうです。ただそれをバッと脱ぎ捨てる、こう、
あ、思い切り
そのシーンが、
あ、ここも見どころの一つですね。
ここは結構僕好きなシーンですね。
そうですか。そしてあの DJ だけじゃなくてフェンシングの練習も上半身裸でしたよ。
そうですね。あの、はい、
鍛えてるよね。
みんなもあのためにこう鍛えてね、いらっしゃって、あれは、は
い、すごいですよね。
今だからちょっとあの前回お話しましたけど、はい、あのちょっと今体つきがまた違うと、
はい、
引き締まってるんだけど、あんなにムキムキではなくてっていう、はい、うんうん、
そっちの方に今シフト中
なんですね。そうですね、
はい、これはまあ役柄として、だから見納めちゃ見納めですよね。
このムキムキの、
そうですね、ムキムキのアランさん見納めでございます。
そうです、
はい、じゃあちょっと稲垣さんと私でこう、じゃあこの貴族降臨プリンスオブレジェンドのこの映画のベストシーン挙げるとしたら、はい、はい、どうぞ。
あ、女性の皆さんに関してはですね、はい、あの顎巾着というシーンがございましてですね、
顎巾着、顎をこう巾着な手で、
イソギン着をこう顎にやってみるっていう、こうイソギン着のような
5本の指でクリクリ、
そうです、指の動きを顎にやるっていう、はい、
これどなたからどなたに、
これあの白浜アランさん演じるドリーから、はい、あの吉野北斗くん演じるあのルイ、まああの
後期
天道後期だったんですけど、ホストネームルイにこう裏切ったら承知しないよっていうところにこう
やる、顎巾着。
これだ完成披露試写会で もう大歓声起きてましたね、ここで。
あ、顎巾着のところ、はい、ファンの皆さんは
もうそういう顎の触り方ってなかなかやっぱしない。
ああ、
ね、そうですそうです
。あご食いもございました
ね。あご食いもございますね、はい、あご食いは他でも見れますけど、やっぱあご銀着はこの映画だけでしか見れませんので、は
い、そうですね、そうですね、はい、あご銀着に要注目でございます、
はい。
まあ、私もでもいろいろでももうこれまでに出てしまいましたけど、やっぱり片寄さんのオネスティを歌うシーンですとか、
そうですね、
あの手に注目していただきたいとか、
はい、
あとやっぱり最初のね、ドリー率いるところの全日工事現場の人たちが墓をするところとかは、
そうですね、
あ、シャカシャカシャカシャカじゃない、
シャカホストクラブコール、これはもう覚えて損はない、
絶対ね。あと私的に刺さったのはフェンシングの音がスターウォーズのライトセーバーの、
あと色もそうですよね、
ブンっていうね、
そうですそうです、
そこはちょっとい
いなと、青と赤のあの色味とかもね、はい、スターウォーズ思い出しましたよね。
そうですそうです、ね、そういうスターウォーズ降臨もういっぱい降臨して、
そうなんですよ
ですね、撮影もですね、これホストクラブや西部リリアント学園、そして 3B が登場するパーティーシーンなどいろんな場所で行われているということですけれども、
そうですね、
こういったあたりで何かエピソードありますか。
西部リリアント学園は、
はい、
あの前作から引き続いてですね、うん、某大学で撮影してるんですけど、
はい、
まあ、これは結構本当パンフレットとかにも載ってないんですけど、ここは実はあのシンゴジラが撮影された場所でございましてですね、私あのシンゴジラも担当してましてですね、はい、だからまあロケが4年ぐらい前にあったんですけど、はい、まあ、4年経ってこうシンゴジラからこう、
ね、
貴族降臨までこうなかなか、なかなかの振り幅、
シンゴジラの時は何として使われたんですか。政府の中
あれ、そうですそうです、政府の首都が壊滅して立川に、うんうんうん、本部が移された後のあのシーンですね、
はいはいはい、そこのその辺の見比べもしていただきたいですね。ですですです、
あの実際あれですよ、多分あの理事長とかの部屋、はい、多分あのシンゴジラで首相、はい、
首相の
代理首相やってた平泉成さんとかの、
はい、
あのシーンを
竹野内
豊さんがいらっしゃったところ、加藤亮
君が理事長として
そうです、よく見るとそうなんですよ、あそこ、
あ、そうですか、はい、そんな共通点が、
そうなんです、
シンゴジラは降臨します
、これも映画ファンの皆さんにも、はい、だから映画ファンの皆さんにもぜひ見ていただきたい、
いろいろ隠されてるんですよね。
そうですそうです、
隠されてるといえば、ちょっとそのテキーラが隠されてもいなかったのかな、
めっちゃ寄りで出てきますこれは。
そうですね、
このチーム 3B の、
はい、お兄さんたち
みんながその、うん、パーティーをやってる、
はいはい、
バチェラージャパンみたいなこう集まりをやってるところでこう出てくるハッピーラっていうテキーラがあるんですけど、
はい、これあのファンの皆さんの中では有名なんですか。
多分 LDH のファンの皆さんの中では非常に有名な、
はい、
エグザイル宇佐さんのこうプロデュースした、
うん、こだわりのテキーラだそうですね、それをお飲みになるシーンなんかもあるということですね。
そうですね、
このあたりもぜひご覧になってください、
ね、
キャストの仕草や小道具までもう見逃せないポイント満載です。いよいよ明日公開、映画貴族降臨プリンスオブレジェンド、ゲストは東宝株式会社の稲垣優さんでした。ありがとうございました。
リスナーの皆さん、アデュー。
さて、いよいよ今日から公開になります映画貴族降臨プリンスオブレジェンド、今回の主役はホストといいますか、貴族、ホストイコール貴族なんですけれども、白濱亜嵐君演じるのは土木業者の社長だった安藤慎太郎、まあ、様々な構想の末に貴族ドリーとなって、愛と優しさにあふれたエレガントな貴族たちが伝説の称号をめぐって王子たちと空前のバトルを繰り広げるというそういう物語です。主題歌を歌うのは三代目伝説の王子須坂奏を演じる片寄涼太さんです。これ今回自身初のソロでの楽曲ということなんですね。
そうですね、
意外ですね。
そう、あの実は、
はい、
僕も 何曲も歌ってらっしゃるのかなと思ったんですけど、今回が初めて
ソロとしては、
はい、
へえ、じゃあちょっとまた並々ならぬ気合も入っているいたことでしょう、
ね、
そうですね、はい、
あのタイトルとかに関してもなんかご自身で、
はい、
あのアイディアを出されて、
へえ、
やられてたようでですね、
そうか、そんな片寄さんのね、そのソロの楽曲も気になりますけれども、まあ、映画の中で恒例のビリージョエルの弾き語りもあったりして、ここももう見せどころというか聞きどころというか、
そうですね、だからあの片寄さんのファン的に言うと、あの前回はやっぱ片寄さんがあのドーンとこう一人主演で、はい、
うん、
で、まあ、今回アランさんが来たので片寄君的な見どころが少なくなっちゃうんじゃないかなと思われている方もいらっしゃるかもしれないですけど、うんうん、はいはい、もうそんなことはなくてですね、ですね、もうむしろパワーアップしてますよ、はい、すごくあの、はい、登場シーンも本当救世主感が半端ないですし、フェンシングのシーンもそうですし、であのこのビリー・ジョエルの弾き語りもそうですし、うん、そして主題歌ってもう、はい、あの余すとこなく片寄涼太、もう素晴らしいです。可愛らしい
ところもありますし、ね、ねえ、そしてちなみにもう一人映画で美声を聞かせてくれるのがランページの吉野北斗くん、映画公開前から話題になっているということですけども、
そうですね、吉野くんが劇中で、エグザイルのティアモという、はい、大ヒットナンバーを歌ってるんですけど、はい、これがですね、この情報をこの間出したら、トレンドワードに入りまして、ティアモが、やっぱこうファンの皆さん的にも、はい、まあ、なかなか吉野くんがこうティアモを歌うって今まで多分ね、うんうんうん、音楽番組とかでもなかったでしょうし、非常に見どころじゃないかなと。
そうですね、これどういうシーンで歌うんでしたっけ。
吉野くんがホストクラブの方に、こうルイとして入って、うん、はい、そこでこうお店で歌うシーンがあるので、そこで披露されます、
ね、そうなんです、
中盤ぐらいですので、
はい、もういろいろこう吉野くん的にはね、こう裏切ったのかみたいに見せてますけど、やっぱりいろんな事情があったりして、
そうなんです、
ね、人情もありので、ぜひそのあたりもね、
ぜひスクリーンで見届けていただきたい、
はい、いただきたいと思いますよ。まあ、吉野くんはじめ若手たちも大活躍するという、本当に大渋滞ですよね。いつも
前回よりパワーアップしてますから ね、より大渋滞感が、はい、でまあ貴族側も加わってますから、本当に、何人いるんだっていう、ね、僕もパンフレットとか作ってて、
はい、
すごいですよね、やっぱ人数がもうこんなにいるんだっていうもう
すごいですよね、これ足りないですもんね、
全然足りないですよ
本当に。
だこれに映画出てきてないですけど、はい、サンマルチノの板垣くんとか、
はいはいはい、
前田幸喜くんとかも出てくるわけですから、すさまじい人数ですよこれ。
そう、幸喜くんもね、ちらっと
そうですそうです、
クールビューティーを、
はい
はい、見せてくれてますけども、ぜひ自分のお気に入りの王子貴族見つけてくださいね。じゃあここで主題歌をお送りしたいと思いますけれども、稲垣さんから曲紹介お願いしてもいいですか。
はい、では貴族降臨プリンスオブレジェンド主題歌です。片寄涼太さんでポッシブル。
お送りしているのはジェネレーションズフロムエグザイルトライブ、片寄涼太でポッシブルですけれども、これが主題歌になっていますね。えなんかこのタイトルに片寄さんが非常にこう思いがあるというか。
そうですね、もともとこの曲は日本語のタイトルがついていたそうなんですけど、それを片寄さんがこういろいろご自身で思われるところがあって、うん、まあ、プリンスオブレジェンド P がついていて、うん、前作のプリンスオブレジェンドの主題歌のピースオブミーという曲も P で始まるっていうので、まあ、なんかこの曲もこう P で始まる素敵な言葉がいいんじゃないかっていうので、うんうんうん、それでポッシブルっていう言葉を片寄せ君自身からこう提案をしたっていうの、
そうね、
この間取材でおっしゃってましたね。
そうでしたか、はい、さあでは最後に改めて映画の見どころを稲垣さんからお願いします。
はい、まあ、前作プリンスオブレジェンド見ていただいた方はまたこう全く違ったこう振り幅で楽しめる作品ですので、まあ、いい意味でちょっと前回のことを忘れてじゃないですけど、前回の流れの続編というよりも全く新しい映画として来てますので、もう予備知識なくですね、ちょっとぜひ劇場で楽しんでいただきたいなと思ってるんですけど、もう難しいこと考えずに楽しめる映画になってますので、そしてイケメン同士のバトルが大好きな方もですね、なのでまあ、ハイアンドローとかお好きな方とかももちろんこう楽しめる、どなたでも楽しめる映画ですので、ぜひちょっと春休み劇場にお越しいただければなと思っております。
はい、映画貴族降臨プリンスオブレジェンド、ゲストは東宝株式会社の稲垣優さんでした。ありがとうございました。
リスナーの皆さん、この映画の応援シルブプレ、
坂上美希のエンタメゴーゴー。王子たちが大渋滞で話題を呼んだシリーズがグレードアップして帰ってきます。今度の主役は貴族、白濱亜嵐率いる貴族 VS 片寄涼太率いる王子、美しき男たちの史上空前のバトルが始まります。映画貴族降臨プリンスオブレジェンド、3月13日公開。劇場情報など詳しくは公式ホームページをご覧ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。